希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、
はい、何でしょう。
突然ですが、
はい、
チュニックってご存知ですか？
チュニックなんか食べ物みたいな違うかな
残念今年大流行してる、はい、あの女性に大人気のお洋服の呼び名なんですね、
はい、それは失礼しました
実は今日私が着ている服もチュニックというんです。
あー、すごい。
なんとなくイメージが、うんうん、あのワンピースのちょっと丈を短くしたような、形のものをイメージしてもらうと、うん、
おしゃれな服ですね。
ありがとうございます、う
ん、とてもよく似合います。
はい、ありがとうございますでも今日はこういう形なんですけれども、はい、これが首で留められるようになっていて、なっていたり、そしてその紐を外すとワンピースのようにこう丈を伸ばせたり、もしくは下に下ろしてスカートのように履けたりと3つの着こなしができたりする。
ちょっと頭の中はついててないんですけどでもすごいですね。なんかすごい機能的だってことはよくわかりました
おしゃれで機能的、
おしゃれで機能的。
でもチュニックっていうのはもともとラテン語で、チュニカというなんか下着を意味する言葉から来たそうなんですね。でギリシャローマ時代に着用された服から
すごい、そうなんです。そんなに昔からあったファッションなんですね。
そうなんですね。私も知らなかったんですけど、ほっそりした筒型のシルエットで、衣服全体のこと、膝下膝丈ぐらいのシンプルな形をした、服装ということなんですね。実はお仕事でお洋服に関する勉強する機会がいくつかあったんですね、その中で本当にいろんな言葉が、私も実はチュニックってどんなこと、ワンピースはご存知ですか？
つながってるものですね
そうなんです。そういうことは分かったんですけど、そういうチュニックであったり、もういろんな言い回しがあって、もう驚きの発見ばかりなんですね。例えばエアリー、
エアリー、メアリーなら知ってますけどエアリー、
エアリー、ローゲージな、カーディガン、カーディガンはお分かりになります、
ね、カーディガン上にこう羽織るやつですよね、ローゲージ、
エアリーでローゲージなカーディガンという、
エアリーでローゲージ、
はい、
カタカナが2つ続くとあ、そうですか。それは何でしょう。
エアーなのでこうふわふわっとした感じ。
エアーリー
で、ゲージっていう網をローにしたというので、ちょっと目の粗い大きめ でふわっとしたという、軽やかな、羽織物という。
なるほど。
スキニーデニム、
スキニーデニム、スキーに着てくデニムじゃないですよね。
違いますそう、スキニーっていうのはほっそり先の先端が細くなっているの。
あ、そっちのスキニー。
今年の冬なんかはそういうブーツに入れて、デニムのジーンズを履いたりするのが流行ったんですね。ラグジュアリーなジャケット、
ラグジュアリー、なんでしょうね。
豪華なというか、ゴージャスというような。
あ、なるほど。
ガーリーなインナー、
ニンニクじゃないですか、
ね、ガーリー、
ガーリーのインナー。
私もでも初めそう思ったんです。
そうですか、よかった、僕だけじゃなくて
そうです、ガールズの女の子だから、とても女の子らしい服装という、
それでガーリー、
ガーリー、
なるほど、ボーイッシュみたいな、
そうですね、
それの女の子版ね、
そうですね、
なるほど、
そうなんです。なので本当にもういろんな言い回しがあるんだなと思って、しかもそれが先ほど言ったように古くから、ギリシャの時代だったりとか、イタリアから伝わってきたりだとか、そういった語り継がれているものもあれば、もう流行語のように、今できた旬のものとかもあって、本当にすごいな
すごいですね。今これ聞いてくださってる方々もね、皆さんいろいろこう、分かってる方もたくさんいらっしゃるんでしょうけどね。
そうですね。
面白いですね。
面白いなと思って。
ちょっとなんかね、いっぱい単語が出てきて、覚えきれませんけど、ちょっとじゃあここで一息入れましょうか。
はい。それでバルナバ先生思ったんですが、キリスト教の皆さんの服装に関する文化とか歴史とか、そういったことっていうのを知りたいなって思ったんですね。
なるほどね。教会の、歴史、2000年ありますから、その前の旧約聖書の時代、 も入れたらもっとね数千年ありますけども、
はい、
そういうことを考えると随分ね、うん、そういう服装の歴史もあったんだなって思いますね、
はい、
牧師はよく黒いガウン着たりしてる写真がね、あるテレビなんかでも、
はい、そうですね、はい、
まあ、私たちは大抵は普段スーツで礼拝で、
そうなんですね、
しますけども、略礼服で黒い服を毎週着る牧師もいたりね、
はい、
まあ、本当にガウンを着る人もいますけども、
はい、
ガウンのことをローブとも言うらしいんですけどもね、もともとは他の牧師と上下をつけないために、
はい、
どの人も平等でね、そのガウンの人はね、スーツでも、ガウンを着ちゃえばもうね、見えなくて、まあ、自分を少しでもこう隠して神様が前面に出るようにっていう、はい、そういう目的がきっとあったんだと思うんですけども、
はい、
他にもいろいろなね、服があったんじゃないかと思いますけど、私たちプロテスタントでは、随分そういう、古代から伝わってきたそういう服装なんかの文化は削っちゃったところがあるかなって、
はい、
なんかそんな気もしますね。ただやっぱりその国やその時代の文化もありますから、
はい、
日本の今の教会にはね、日本の今の教会にあったそういう服装でいいんじゃないかなと思うので。
何か決まりとかあるんですか？
まあ清潔でね、他の人が見て不快な思いがなければいいんじゃないかなと思うんです。
はい、
だから最近はジーパンでもね、膝小僧にこう、穴が開いて、それで売ってるものもありますでしょ？
そうですね。とても高いかったりし
ます
ね。
高いですよね。まあちょっとね、年配の方からすると、はい、ちょっとそういうのはどうかなって、礼拝に来ていくのにね、どうかなって思う人もいらっしゃるみたいですけども、
はい、
でもその本人にとってはね、
はい、
若い、まあ、10代の後半の人にとっては、それとてもね、大事で、
高級な
ね。
手に入れるのもしかも大変だったりとか。
そうですよね。だから自分にとっていい服を持って神様の前に出ようと思ったら、
はい、
そういうのもいいんじゃないかなって最近私は思うんですけどもね、
はい、
まあ、やっぱり教会ではクリスマスとか、
はい、
イースターとか、お祝いの時、それから洗礼式の日とかね、
はい、
そういう時にはちょっとやっぱりいつもよりも、
はい、
しっかりした服っていうかいい服っていうかね、着ていきますね。
ああ、そうですか。そうですよね。
でも特にこの服じゃなきゃいけないとか、
はい、
この色じゃなきゃいけないとか、そういうのはないですね。
あ、そうですか。じゃあ自分にとってもしっかりした大事な服を着ていくのがいいですね。
そうですね。まあエアリーでローゲージなカーディガンも、ね、女の子がこう着てたら、やっぱりこうみんなね、明るい雰囲気の礼拝になっていいんじゃないですかね。やっぱりそういうこう服を着ることで、
はい、
その人の気持ちがこうきちっとこう制服で引き締まったりね、
はい、
あるいは華やかな服でお祝いの雰囲気が広がったりとか、
そうですね、
服っていうのは本当に素晴らしい、人を幸せにするものだなって思いますね。
そうですよね。
で、一番聖書の最初に出てくるファッション、
はい、
ちょっと考えてみて調べてみましたらね、
はい、
神様なんですね。
ファッション。
ファッション。
神様が
作られた服、
そうなんですか。
そうなんです。っていうのはね、アダムといえば最初裸でエデンの園に、
そうですよね、
で、その後罪を犯してしまって、
はい、
その二人のために神様が革の衣を作って彼らに着せてくださったって、聖書の創世記の。
そうなんですね。
だから、アダムが作ったんでもなく、エヴァが作ったんでもなく、神様が革の服を二人に作ってくれたのね。
そうなんですか。じゃあ、それが初めての服、人間にとって。
人間にとっての
ファッション。すごいですね。
ねえ。いいな。神様が服をね、作ってくださるなんてね。で、考えてみると、
はい、
私たちのその恥を、そういうふうにして、ある恥ずかしい思いを神様が覆ってくださる。
そうですよね。
で、聖書のやっぱり終わりの方にもね、
はい、
義の衣、白い衣っていう言葉が出てくるんですけども、
はい、
勝利を得る者、つまりイエス様を信じる人は、
はい、
このように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表すと。神様が白い服をね、
はい、
着せてくださるって書いてあるんですよね。そう考えると、その世界の歴史の始めから、
はい、
そして歴史の終わりまで、
うん、
服をね、神様が用意してくださるっていう。
そうですよね。
まあ、他にもね、はい、聖書の中にドルカスっていう人が出てくるんですけども、はい、その人はね、
うん、
まあ、自分の友達のためにね、いろんな服を作ってあげたりして、はい、前の人を幸せにしたんで、やっぱりいろんな服を着て自分も楽しむだけじゃなくて ね、前の人にも明るい気持ちに、爽やかな気持ちにね、
はい、
させてあげたいと思います、
はい、
そして神様からの義の衣もぜひ、
そうですよね、
皆さんに着ていただきたいと思います、
はい、
それではここで番組からのお知らせです。
今年も福音の波キャンプを8月14日火曜日から16日木曜日まで静岡県伊豆市にあります天城山荘で行います。新浦安教会牧師の芦田隆之さんが信じること、望むこと、愛することというテーマで講演してくださいます。詳しい案内書がありますので番組までお問い合わせください。続いて今週のプレゼントですが、今週は魚マークのついた虹色ネックホルダーを抽選で5名の方に差し上げます。おはがきに虹色ネックホルダーと書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番バイブルウェーブの係、郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番バイブルウェーブの係です。お手紙をくださるときにはあなたの住所、氏名、年齢、それから今お聞きの放送局名をお書きください。締め切りは7月13日金曜日です。
それから番組に取り上げてほしいテーマがありましたらお寄せください。バイブルウェーブにはホームページもあります。ぜひ見てください。
www.jesus-web.org www.jesus-web.org ひらがなで福音の波と検索してくださるとすぐに見つけられます。
番組へのご意見やご感想もぜひお書きください。お待ちしています。ファックスでのお便りも歓迎しています。
ファックス番号は03-3292-7605 03-3292-7605です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂でした。
それではお元気で、
さよなら。